タイムマシン部 G 第101回収録でございます。もう6月になっちゃったということでね、前回撮ったのがあれが5月の初めぐらいだったのかな、何をしていたんだと言われたらね、プレイステーション4をしていましたね。プレイステーション4をこの1ヶ月間ですね、まあ、あのボタンを押しておりまして、丸とか×とか四角とか三角のボタンと2本のスティックをクリクリクリクリ動かしていたらね、ラジオをせずに1ヶ月が経ってしまいまして、本当にすいませんね。もうせっかく100回突破して頑張ろうってところで、やや私の方がゲームにはまるという、まあ、まさかというかね、まあ、思った通りの展開になりまして、まあ、6月のタイムマシン部 G 101回目でございます。いや、もう6月になっちゃったんだよ。もう今年もだからこれでもう前半戦が終わったようなもんね。もう今年も終わったようなもんでしょ。だからもう前半戦が終わったんだったらもう大体分かってんだからさ、もう今年の結果もなんとなく後半戦やんなくていいよ。だからもう7月から暑いんだからさ、もうカットしちゃっていいよ。もうあの1月に飛ばしちゃっていいよ。もう大体、あ、なんかもう今年もこんな感じなんだなってのはもうさ、6月までで大体はこっちは分かってんだからさ、諦めたらそこで試合終了だよって言われたら、もうおっしゃる通りですっていう、おっしゃる通りですよ。もう諦めたらそこで試合終了って言われたら、もうこっちは5歳ぐらいで諦めてんだから、5歳ぐらいでまあそこそこだな俺っていうね、そこそこの人生がここから待ってんだなんて、そこで一回諦めてんだから、あとはもう惰性でずっと生きてるようなもんなんだから、まあね、もうあの6月になったんですけど、ちょっと前の話をしようと思うんですよ。今年のゴールデンウィークをどう過ごしたかっていう、この今更、じゃあお前5月のどっかでそれやれよっていう、5月のどっかでそれ喋れよっていう話なんだけどね、まあ、ゴールデンウィークをさ、どう過ごしたかっていう話を今更ちょっとしようかなって、もう完全嫌がらせだよねこれね。せっかくみんなこう5月病が癒えてきたのに、5月病が癒えて今なんとかこう6月病と戦ってる最中にゴールデンウィークをぶち込んでくるという、このさ5月病ぶり返すかもしれないっていう、この嫌がらせ感ね。いやー、まあ、まさしく今私もね6月病ですよ。完全にもう何をするにもやる気が出ないというね。もう先週ぐらいあの梅雨入りが発表されてからもうずーっと天気が悪くてさ、こうジメジメジメジメして、もうしなんて湿気もさすごいもう強くてさ、もうやる気が出ないのが6月病でございますけど、まあ、そんな中ゴールデンウィークの話と、大丈夫、あのどのみち6月病終わったら7月病は来るんだから、あっちくなってきたなーで7月病なんだからね、であっちいなーで8月病なんだから、でまだまだあっちいなーで9月病なんだから、でまだまだ時々暑い日があるなーで10月病なんだから、で寒いで11月12月1月2月病なんだから、で花粉が辛いで3月病で、なんかやる気が出ないで4月病、で思ってたよりやる気が出ないで5月病なんだから、そうずーっとやる気なんか出ないんだから、ここで5月分ぶり返しちゃっても大丈夫だから、だいたい暑いか寒いかで1年が終わっていくっていうね。いや、もうゴールデンウィークの話をしますけど、今年はすごい9連休取った人もいるっていうね、最大9連休だったっていう人も、まあ、今9連休だった人はさ、今のこのタイミングでその話されると自分の楽しかった9連休今思い出してざっけんじゃねえと思ってんだろうけど、9連休すごいよね。取れる人いるわけでしょ世の中に。だって9連休なんてもうあれ7日間で世界作っても2日余るんだよ。7日間で世界作っても神様その後8級でなんか伊豆旅行とか行けるわけだよ。一泊二日の伊豆の温泉旅行をさ、7日間で世界作った後にちょっとその疲れを癒すために、行こうの9連休だよ。いや、もうあれだって、ほら、7日目が確かお休みって設定だったよね、あれね。だからさ、もう、その7、8、9で、7、8、9で伊豆旅行7、8で行ってからの帰りちょっと鎌倉夜的な、神様関東住んでんのかやった話だけど。9連休、それぐらいの長さって考えるとみんなやばい。で、一つの世界が誕生してんのに、もう残りの2日でもうちょっと手の込んだ世界にしてくれよっていうさ、もうちょっとうまくいく世界にじゃしてくれよって話だけど、 いや9連休僕はちょっとねさすがに9連休とまではいかなかったんですけど、あのカレンダー見返したら今年は僕あの4月29、5月2、5月6が休みという、まあ、見事な0連休というあの一切連なってない、あのゴールデンでも完全メッキの方のねウィーク完全メッキのウィークだったんですけど、まあ、なんかこう何もしないのもね良くないかなっていう、まあ、ゴールデンウィークだからってダラダラダラダラ家でこうしちゃうのももったいないかなと思ってどっか行こうと5月の6日の土曜日にちょっとどっか行こうと思ったんでね、まあ、こういう話をするとまたあれかあの白井のやつはなんかこうなんかちょっと分かりづらいとこというかさちょっと B 級スポットみたいなとこ行ってさなんか知る人ぞ知るみたいなとこ行ってなんかちょっとひねくれた楽しみ方をするんだろうってこう皆さん思うかもしれない。じゃあ今年は違うの、今年はちゃんと俺はもう分かりやすくゴールデンウィークを楽しもうとね、もうあのみんなと同じようにもうゴールデンウィークをちゃんと分かりやすく楽しむ、そのためにはもう分かりやすい場所に行こうと、なんかいつもあのほらもう俺があこういうとこ行ったよあとこ行ったよって言ったらさもうみんなラジオ聞いててそれどこなのって思うよ、ね、同じ関東住んでても聞いたこともねえよそことかさどこなのって なりがちじゃない。そうじゃなくて、まあ、あの誰が聞いてもあああそこ行ったのっていうそういうとこにそろそろ行ってもいいんじゃないかなと、もうラジオ10年やってきていつもいつもそういうひねくれたとこ行くんじゃなくて分かりやすいとこ行こうと思って、あの今年はあのついにですねあのランドに行ってきちゃいまして、もうゴールデンウィークねもう行ったっていう人も結構いると思いますけど、まああの超人気ランドもうここまで言えば分かると思いますけど、あの、まあ、茨城にあるつくばワンワンランドにですね私今回行ってまいりまして、もう分かりやすいこの分かりやすいこのつくばにあるこのワンワンランドなんかもうだからいいんじゃないかなってそろそろこういう分かりやすいとこ行って、去年の夏にさ千葉にある東京ドイツ村ってとこ行ったけどあれもうなんかどこに何があるんだかよく分かんない場所だったじゃない、もうねここ名前だけ聞いたらそれどこに何がね千葉に東京があってドイツがあるっていうさどこなんだよその話になるけど、それに比べたら茨城にあるつくばワンワンランドだからもうこの名前からして見事な分かりやすさですよ。ワンちゃんのランドですからワンワンランドというこのネーミングの潔さですよ一切このさ見栄を張ってないというかさ、今だったらなんかほらこうなんか省略して USJ とかさ、なんかディズニーランドも今 TDL とかなんか言うんでしょ、なんかそういう格好つけたいじゃない、そうワンワンランドというこの分かりやすさにちょっともう僕はピンときまして、だからドッグランドじゃダメなんだって、ドッグまだ英語勉強してないちびっこは分からないわけだし、で犬科ランドじゃダメなんだ、犬科ランドじゃ犬科結構いろいろあのキツネとかタヌキも入っちゃうからこのワンワンランドっていうところがさちょっと面白そうだなと思って、で家からまあそんなに遠くない1時間半ぐらいでどうやら行けるのが分かったからちょっとここ行ってみようと思って、まあ5月6日土曜日行ってきたの朝から。でまあ家からまずつくば、まあ茨城にあるつくばっていう、とこがね電車でそんな50分ぐらいで、でそのつくば駅からさらにバスに乗って30分で、バス停から歩いて10分ぐらいのところにそのつくばワンワンランドがあるってのをこうちゃんと調べてきたから、まずつくば駅行くわけですよ。したらもうつくば駅なんかもうすごいのにバス停がいっぱいあるのね、もうなんか9個ぐらいバス停があってもう試されてる感じだね、こっからでもうねこっからもうなんかトラップの匂いがすごいある。9個のバス停をさどれをちゃんとこう乗ればさワンワンランドに行けるかっていうね試練があるんだけど、それもちゃんともう俺はねいつもだったらここでなんか違うバスに乗っちゃって変なとこに着きましたみたいな話になりがちだけど、ちゃんと調べてきたんです今回は。もうちゃんとこのバス停に乗れば大丈夫っていうのを調べてきたから、そのバス停をこう探したのよ。したらもう一回そのスマホで調べると、その俺が乗ろうとしていたワンワンランドの近くのバス停の沼田っていうとこがあるんだけど、その沼田ってバス停から5分ぐらいなんだけど、その沼田に止まる路線バスに乗ろうとしてたのね。だけど調べるとそれより10分ぐらい早く筑波山行きのシャトルバスに乗ると10分ぐらい早く着きますと、その沼田に。でも筑波山行きのシャトルバスだからさ、もうなんていうの、乗るのは完全に山登りはしたい人のためのバスなの。でなぜかそのシャトルバスが一箇所だけその沼田ってとこに止まんの。でこれ迷うじゃん、10分でも10分早く着くなら まあ、ちょっとでもワンワンと触れ合いたいしね。こう沼田にこう10分でも早く着くならシャトルバス乗った方がいいに、いや待て待て待て、これがもうこういうことからいつも始まるじゃないかと。その沼田がなんかよく見ろ、その沼田、漢字の沼田かローマ字の沼田じゃないかそれみたいな、全然違う沼田に着く可能性が全然あるんだから、そこはもう無理せずに路線バスに乗った方がいいって自分もいいんだけど、いやどう考えてもこれ調べるとちゃんとその同じ沼田っぽいわけ。じゃあちょっとまあシャトルバスの方乗ってみようかなと思って乗ろうとしたの。したらそのシャトルバスはもう現金とかで乗れないのね。現金とかスイカとか対応してなくて、もう専用のチケットなわけよ。筑波山まで行くためのチケットを買って乗るっていうバスだったわけ。でそのチケット売り場みたいなとこ並んでさ、でこう結構もう登山客がいっぱいいるわけね。もういっぱいみんな登山の格好して並んでんだけど、まあ、そこ5分ぐらい並んでいよいよ自分の番になってそのシャトルバスのチケット買おうとしたの。だけど一応確認しとこうと思って、そのこのシャトルバスが本当に沼田に止まるのかはね、このインターネットのこの大きい大きい海原に転がっていた情報が本当かどうか分かんないから、まだ全然違う裏沼田の可能性もあるし、ね、沼田跡の可能性もあるし、その5次元空間の沼田の可能性もあるじゃん。我々とは違う次元の沼田に着く可能性もあるから、一応そのチケット売り場のおじいさんにさ、あのこのシャトルバス、筑波山行きのシャトルバスなんですけど、あの沼田に泊まりますかって聞いたの。したらその売り場のおじいさんもその質問はわし初めてじゃんのテンションだけそのこのチケット売り場で、ね、働いて50年ぐらい初めてそんな質問されたぐらいのテンションで、ごめんなさい、もう一回あの聞いていいか、なんだって、あの僕はこのシャトルバス乗ろうと思うんですけど、あの沼田泊まります？沼田、いやいや、このシャトルバスあれ筑波山行きだよ、そうみたいなんですけど、調べたら途中で沼田に泊まるみたいなんですよ。沼田泊まるかな。そのおじいさんもかなり不安げに、なんか同僚の人と相談してるのね。で沼田泊まりますよね。泊まる、お兄さん、沼田も泊まるみたい、泊まるんだけど、でもお兄さん沼田行きたいんだったら隣のあの普通の路線バス乗った方がちゃんと、ね、あれも沼田泊まるよってこうおじいさん言ってくる。でいや、あのそうみたいなんですけど、調べるとこっちの方が10分ぐらい早いみたいなんで、僕ちょっとこっち乗ろうかなと思うんですけど、そしたらおじいさん、でも路線バス止まるけどなって、なんかちょっとこうおじいさん的にこう間違えたことを教えたくないみたいなテンションなんだよね。というのもさ、だってみんなシャトルバスはさ筑波山行くために乗ってるわけで、筑波山行きのチケット買ってんのに一人だけ沼田行きのチケットを無理やりなんか出してもらおうとしてる感じだから、なんかおじいさん的にこの子なんか勘違いしてんじゃないのかなみたいな、なんかどこ行きたいのかいまいちこの子はっきりしないなって、こうだんだん心配になってきたんだろうね。結構いろんな登山客がもういっぱいいる中でさ、兄さんごめんなさい、一応沼田には泊まるんだけど、沼田のちなみにどの辺に行きたいの？いや、僕は沼田に行ければいいんですけど、いや沼田に行きたいのは分かったんだけど、沼田もねいろいろあるんだよ、広いからさ、バス停もいろいろあって、その沼田のどこに行きたいかで、いや、バスがほら見た通りいろいろあるから、間違えたの乗っちゃさ悪いからさ、どこ行きたいのか分かったら近いバス停私たちから案内できるから、いや僕沼田のバス停でいいんですけど沼田のバス停からどこ行くかを言わなきゃいけないのかな言わなきゃいけないのかなこれなつってもうでももう言わなきゃいけない空気なわけよ。おじいさんはもう興味津々なわけ。こんなだって30そこそこの男の子が一人でさ、男の人一人がさ、ね、休みの日に沼田何しに行くんだろうこの子はって顔でじっと見てるわけだから、もうそこはさ、つくばワンワンランドに行きたいと思うんですけどってあ、ごめんなさい、もう一回言って、もう一回なんだって、つくばワンワンランドに行きたいんですけど、俺が言ったらおじいさんがパッとこうもう全てが分かったって顔で、あーワンワンランド、あーはや、あワンワンランド行きたいの、あーあそれだったらここのあのシャトルバスのあの沼田から歩けるよね、うん、あのねこのお兄さんあのワンワンランド行きたいんだってさ、もうおじいさんみんなに言うのね、そういう時ね、すごいおじいさんほっとしたみたいで、じゃあもうこのバスで大丈夫っていう、そして楽しんできなさいと いや別にワンワンランド何も悪くないよ、何も悪くないし、とても分かりやすくて楽しい場所だし、さっきあんだけお前名前褒めたじゃねえかって話なんだけど、なんだろうね、なかなかこうね、大学のなんか登山サークルっぽいさ、なんか20代前半の男女グループ5人組ぐらいのがさ、今日初めて登山なんですとかキャッキャキャッキャしてる横でさ、お兄さんワンワンランド行きたいんだっていうこの感じ、この感じはありながらも、無事にバスに乗りまして、無事に沼田に着きまして、それは今回ちゃんと調べてますしちゃんとおじいさんにも確認しましたんで、珍しく全く迷わずですね、沼田から歩いて5分ワンワンランド到着しましたんで、まあ、どんな場所だったか今週お話ししたいと思います。それでは参りましょう、タイムマシン部 G。今週も始まりました、タイムマシン部 G、 ホワイトを務めさせていただきます白井亮でございます。そして目の前に座ってるのが AD 笠原くんです。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。まあ行ってきたんですよ、バスで30分寄られて見事にワンワンランド到着しまして、もうすごいのね、なんかもういっぱいいるのね、お客さんね、なんか思ってた以上に結構混んでて、まあゴールデンウィークってのもあるし、なんつってワンワンですから、もうワンちゃん好きな人なんていっぱいいるんだから、もう犬はもう人間の最高の友達なわけですよ、昔からの親友ですから、そりゃやっぱりゴールデンウィークワンワンと遊びたいっていう人いっぱいいるわけ。でも僕は猫が一番好きなわけ。もう言っていいかな、そろそろっていう。もうだってもうとっくのとにバレてんだから。でも僕はね、世界で一番猫が好きなわけ、この宇宙で一番猫が好きなわけですよ。猫が大好きでしょうがない人間ですけど、それでもワンワンランドに入っていいわけですよ。たださ、ちょっとやっぱ心配にはなるわけ、果たしてこのさ全力で楽しめるのかと、全力でワンワンのこと可愛がれるのかとね、猫と同じぐらい犬のことを可愛がることが俺に可能なのか。それはだってもう、なんてワンワンランドのワンちゃんたちだってさ 100% 可愛がってほしいわけでしょ。せっかくそのランドに来たからには、こっちも 100% で尻尾を振りますし、あなたも 100% で撫でてください。そこのお互い 100% 全力を出し合いましょうっていうランドなわけじゃん。それをどっかこの心の中にまだ猫がいたらだよ、心どっかにまだね、心のキャットタワーにまだ猫が登ってたらどんどん分かりづらくなってんじゃん、想像しづらい、この心のアマゾンの箱の中にさ猫がさ潜って遊んでたらさ、そりゃワンちゃんだってさ、はいはいはい、あ本当は猫が好きなんですねっていうのをさ、やっぱ見抜くわけで、あのつぶらな瞳は。俺がこう可愛いね可愛いね可愛いねってこうワンちゃんを撫でてもさ、おっさん無理すんなよしなって言われちゃうわけだよ。ワンコに言われんだよ、あんた心に猫がいるぜっていう、心のあの中にあるアマゾンの箱の中に猫がいるぜってこう分かりづらいやつで言われるわけだよ、ワンコに。だからもうちょっとこの気合を入れたわけです、入る前に。やっぱり今日はこう猫と比べてどうとかやめようと、ね、いつもはこうなんか本当は猫ちゃんが好きとか言っちゃうけど、そうじゃなく、もう全力で今日は一番可愛い着物は犬というテンションで 100% 犬好きになって、もう楽しもうと思って、まあ、入ったわけです。でまずもう入り口入ってすぐウェルカム犬っていうのがいるわけ。もうなんていうのかな、お出迎え犬がさ、可愛いパグがさこううろちょろうろちょろ足元をこう回ってくるわけで、上でようこそようこそ。あでもやっぱこう実際触れ合うと可愛いのね、パグってあんまりこう見たことはね、触れたことないんだけど、そのウェルカム犬のパグがまあ可愛いわけ。あ可愛いじゃない可愛いじゃん、よしよしよしっつって、で入ってすぐ目の前にドーンって見えてくるのは、なんかね木造の展望台で犬の形のしてる、なんかもう全長5メートルぐらいのモックンっていうね、結構でっかい展望台なんかがあって、あ結構本格的なんだなって、あ面白そうだなと。で入ってすぐ左側はもうワンちゃんグッズコーナーだ。 なんか犬のグッズをいっぱい用意しましたって、うわーってワンちゃんグッズコーナーがあって、で入って右側に猫のうちっていうのがあって、でずっと進んでいくと、なんかワンちゃん幼稚園とか、なんかワンちゃんこうレース場とか、ワンちゃんのショー、ちょっと今一瞬俺の心に強烈な誘惑がっていうか、今なんかこう強烈なノイズが入った気がする。違う違う、ウェルカム犬のパグが可愛いね、パグが可愛い、パグ可愛いな、よしよしよしよし、わ犬型の展望台面白そうだな、高くて、ワンちゃんグッズコーナー、じゃあ帰りにちょっとお土産で見ようかなって、わあいろいろ猫のお家入って、入り口入ってすぐ右に猫のお家なの。いやいやもうさ、いやいやもうあの、なんと思ったかね、私がなんと思ったかはね、それを猫のうち見て思ったのは、早えよっていう。もうなんとなくみんなだってこの前振りの時点で感じてはいたでしょ、猫出てくんなこれっていう。こうあえて猫の話を白井がしてる時点でどっかで猫は出てくんだなって、正直この振りな感じで言ってたじゃん。でもまさか入り口入ってすぐ右が猫のお家だと思わないじゃん。そこは一回犬のお家でもいいわけじゃん。一回犬のお家でいいわけじゃん。もうすぐ右猫のお家なわけ。もうさっきのその気合を入れた心ですよ、ね、覚悟を決めた、この今日は俺は犬好きなんだと、今日は俺は犬好きで入った心がパキパキに折られるわけね。まあもう猫ちゃんいいのって、じゃあもう猫ちゃんがいいわ。そうなるよね、そりゃね。で猫のお家をさ、じゃあ入ろうと思ったら、これがその猫のお家はなんかその電気がまずついてない、なんかそんな大きくないな、多分6畳ぐらい、もうちょっとあるか、10畳ぐらいのちっちゃい小屋みたいな感じなんだけど、電気がついてなくて、でその窓が全部カーテン閉まってて、でそのよく見るとその猫のお家って入り口に書いてあるその猫のお家っていうこの文字がちょっとくすんでるわけよ、なんかこう消したっぽい感じでうっすら猫のお家って書いてある。何潰れてんのっていう、もうちょっと待ってくれよと。これちょっと待ってくれ、心の整理がつかないんだと。犬好きで今日は行くぜって盛り上がった心を猫のうちで一回折って、じゃあやっぱ猫が好きって行こうとしたら、いやまあ潰れてますけどねで、何そのもうペッタンペッタンにしてくる感じ。そう、なんかね、猫のお家跡なんだよね。何年か前に辞めちゃったのか、まあ言うてもワンワンランドだからさ、さすがにその入り口の右に猫のお家はまずいって話になったんだろう。今はちゃんともうワンワンランドとしてやってますと。これは昔の名残なんですっていうことで、猫のお家跡だったわけ。で、まさかそっから50メートル歩いたら新築の猫のお家あると思わないじゃん。新築の猫のお家が出てくるんだよね。どっちなんだよ、だからと思うさ。もう入り口からわかんないよ。入り口からわかんないよ、こっちはもう。覚悟してね、来てるんだよ、こっちは。入り口からわかってないんだよ。今日正解を言ってくれと。ワンちゃんなのか、猫ちゃんなのか。びっくりですよ。入り口入って50メートルも歩かないぐらいでさ、その新しくなったさ、猫のお家、もう建てたばっかっぽいさ、すげえそこだけ綺麗な建物のさ、しかもなんか広いのね。結構多分全部で30畳ぐらいあるのかな、あれ。結構広い、なんか、小屋で綺麗な字で猫のお家って。しかもその猫のお家は人気がありすぎて、なんか1回に入れる人数がもう制限されていて、1回15人ぐらいしか入れない上に、その入るためには2時間ぐらい前に整理券をもらわないといけないって、もう主役が誰なんだよ。まだパグにしか会ってねえんだよ俺。パグにしか会ってない時点でもうなんかすごい、ここのランドの一番人気は猫のうちですみたいになっちゃってるわけ。いやいや、ブレちゃいけない、ブレちゃいけないと。まあ、整理券はもらったけどね。整理券はもらった。ね、午後の部に入るために、猫のお家の券はもらったけど、今日はもうだいぶブレてるけど、ワンちゃんを可愛がりに来たんだよ。で、まあ、ちょっと進むと、なんか広場みたいのが真ん中にあって、で、その広場で、なんかドッグショーをやってるわけですよ。 今日はゴールデンウィークなのでなんか特別にドッグショーやりますみたいな感じで、トレーナーのお兄さんが一人出てきてさ、でその周りに3匹の可愛い犬が出てきて、で今日はこの3匹のワンちゃんたちにこう順番にしつけをしたりとか、最後はいろんなこうショーをしたいと思いますんで、どうぞご覧になってくださいっていうのが始まるわけで、まあ見たんだけど、まあ、すっごいこれがもうお利口なのね。結構そんなに派手なショーじゃなくて、一個一個なんかお座りとかこう伏せとかこういう風に教えてきますみたいなことを、まあ、割と実践的なショーでこう見てて、あすごいワンちゃんお利口だなーってこうずっと見てたら、一応なんか最後にじゃあ今までこう見せたこのしつけを全部使ってちょっとしたパフォーマンスをしたいと思いますみたいな。でそれが結構すごかったのかさ、このトレーナーのお兄さんがこう歩くのね、こうまあ、右から左にこう歩いていくんだけど、その歩いていくお兄さんの足元をくるくるくるくる小さい犬が回るわけで、そのくるくるくるくる回ってる小さい犬のさらに外回りを中型犬が逆側に回る。でその中型犬の周りのそのさらに外回りを大型犬がまた逆回り回るっていう、なんか人工衛星みたいな感じで、しかもお兄さんはそれ動いてんだよ、横にスライドしながらその一定の円の形をキープしてワンちゃんが進んでいくみたいな。もうなんか普通にこれ結構すごいんじゃん。なんかもうね、お兄さんがそういう能力者に見えてくるのだんだんね。お兄さんがトレーナーというかそういうスタンド使いっていうかさ、なんかそういう念能力にしかもう見えないんだよ。だから、ね、ちょっとした中ボスに見えてくるんだよね、ワンちゃんってか使い魔って感じなんだよ。なんかわこれは結構すげえなーって、ね、まあすごいちょっと印象的だったのがさ、そのワンちゃんたちがもうすごい嬉しそうなんだよ。なんかこの俺らお客さんはもちろん盛り上がるんで、わーかわいいかわいいお利口って盛り上がるんだけど、誰よりも楽しんでんだそのワンちゃんたちの。もうそのなんかちょっとこう芸が成功したらさ、お兄さんが軽く頭を撫でるともう死ぬほど嬉しそうな顔するわけ。もうその顔が超可愛いのね。もうすっかり犬好きになってんの。その最初のドッグショーでメロンメロンになってて、お利口だし、あの喜んでる時の尻尾の振り方とかさ、あのちょっとこうなんていうの、フリスビーをさ投げて失敗した時にさ、一生懸命それをもう一回拾い直そうとする仕草とか、もう一個一個全部可愛くて、あれ全然今日俺楽しめるぞこれ、ワンワンなんて全然やれんじゃんと思って、全然いけんじゃんと思って、でなんかその近くにドッグレンタルコーナーっていうのがあるんですよ。なんかそのワンワンランドっていうのは自分のワンちゃんを連れてきていい、自分の家からこうワンちゃんを連れてきて一緒に遊べるっていうテーマパークでもあるんだけど、そのワンちゃん飼ってない方のためにワンちゃんをレンタルしてますと。で1000円で20分間レンタルできます、でお散歩してくださいねみたいなコーナーがあって、これはもうだってもうさっきのそのお兄さんと3匹の犬の信頼関係に完全に憧れてますからね、人間のもう最も最大の友は犬ですから、さっきのあの感じされたらもう俺今日飼う可能性があるんだ、これ今日帰り道にもうワンコを飼い出す可能性が、これちょっと楽しそうだなと思ってさ、レンタルしたんですよ。でこれがラブラドールレトリバーっていうあのねちょっと大型犬の、メスのラブラドールレトリバーでマカちゃんっていうワンコをレンタルして、で20分間お散歩してあげてくださいねって言ってさ、こうお散歩したわけです。もう俺人生で初ですよ、このワンちゃんを散歩するなんて。でまたこのマカちゃんがかわいいんですよ、もうこのつぶらな瞳でね、こうちょっとペタンと垂れた耳でね、でずーっと尻尾振ってんの、もう嬉しくてしょうがないと、ブンブンブンブンブンブン振ってんの、こんなもかわいくてしょうがないで、まあ言うこと聞かないのねこのマカちゃん、全然全然言うこと聞かない。あれおかしいなって。さっきのお兄さんと3匹はなんか目と目で通じ合ってたのに、まずマカちゃん俺を一切見ないのね。あの不思議なもんで。結構イメージしてたのはね、イメージしてたのはその20分間のお散歩で、もうマカちゃんと俺は心が通じ合って、20分経った最後はもう別れが悲しくて悲しくて、もうマカちゃんクーンクーン泣くのをね、俺はもうでも別れしなきゃいけないんだって耳を塞いでワンワランドから帰るぐらいのイメージだったのに、マカちゃんは多分俺を認識していないんだよね。一切こっちを見ずに、その自分が行きたいところどんどんどんどん進んでいくわけ。 けど一応そのレンタルするときに、なんか犬を入れちゃいけないエリアがあるから、そこには連れて行かないでくださいって言われてるからさ、そこに連れ、そっち行っちゃダメだよってすんだけど、やっぱまあ犬的にはそこに行きたいんだよね。そこに何があるのか、てかそこに私が行った証を残したいわけじゃん。マーキングしたいからさ、そのマカちゃんがこの人間ちょろいから、普段行けねえとか私は行ったろうみたいなテンションで、ぐいぐい進もうとすんの。で、それ俺は、マカちゃんごめん、そっちは行っちゃダメなの、そっち行っちゃダメなのつって。あれ全然思ってたのと違うつって。でその後ずーっとマーキングのお手伝いだよね。マカちゃんがあっちもマーキングしたいあっちもマーキングしたいでさ、それをずーっとついてってさ、でもまあとにかく20分の間で全然こっちを向いてくれないから、1回ぐらい目と目で通じ合いたいわけですよ。でそのマカちゃんがちょっと疲れたのかな、ペタンで座ってる時はチャンスだと思ってさ、目線をさそのマカちゃんの高さまで自分を揃えてさ、耳元でずっと呼ぶわけ、マカマカマカ、無視なわけですよ、ね、マカちゃんマカちゃんマカちゃんって全部無視なわけですよ。やべえなこれ、完全に無視されてんなって。もうピラミッドの下の下なんだろうね俺は多分ね。でもう、もうここはもうプライド全部捨てて、もマカさんマカさんって呼んだら、マカさんって呼ばれ慣れてないみたいで、なんか私の名前っぽいのが聞こえるっていうテンションでこっちをちょっと向いてくれるわけ。ずっとなんかマカさんマカさんって呼ぶと、なんかそれっぽい声は聞こえるっていう、怪訝な顔でこう、なんか全然思ってたのと違うと。20分のお散歩の中で信頼関係どころか、俺が人間としてほとんど認識されてないっていう、やっぱちょっとなかなか一筋なんではいかないんだな、よし猫のお家行こうっていう。これはちょっともうにゃんこに癒されるしかないなと思ってさ、マカちゃんは全然最後お別れするときもこっちを一回も見ないっていう。あれ切ないもんがんね、20分でもなんか終わった終わったって感じで小屋に戻ってくマカちゃんね。一回こっちチロッと向くかなと思ったんだけど、それでも楽しかったよみたいな感じで見てくれるかなと思ったら、全然よし寝るかみたいなテンションで帰ってく。あの感じね、切なかったんだけど。まあ猫のお家行きまして、でこの猫のお家がさ、そのもう混みまくっててさ、その俺がその入る回も15人、確か15人になってたと思うんだけど、まあ、15人か20人ぐらいがもう定員満席で、でこう今からじゃあ、猫のお家に入っていただきますが、その前にですね、ちょっと注意事項の方をですね、こちらからお願いがありますので聞いてくださいって、こう係のお姉さんが注意事項を始めるの。でそれが、まあ、その要は猫ちゃんと犬はこう性格が違うから同じように可愛がらないでくださいみたいな、まあ、要はさ、そのワンワンなんだ、みんな犬好きの人が来てるわけだから、あんまり普段猫に慣れてないって、俺の逆版だよね、俺が犬にあんま慣れてないように、猫に慣れてない方のために、まあ、基本的に猫ちゃんはまず抱っこ嫌いですと、抱っこは嫌いなので抱っこ絶対しないでください、あとこの時間はみんなお眠なので、寝てる子は起こさないであげてください、あと撫でられるのも基本みんな嫌いなので撫でないでくださいと。撫でてもいいんですけど、そのあくまでも猫の都合に合わせて撫でてくださいと。でなんかバンダナを巻いた猫ちゃんがいます。首にバンダナを巻いた猫ちゃんはとってももう攻撃的な猫ちゃんなので、撫でると 100% 噛みますと。バンダナをつけてる猫ちゃんで尻尾を横に振ってる時は機嫌が悪いので、その時に撫でたら噛みます。なので撫でないでください。てかもう基本的に遠くから見る感じで楽しんでくださいって。そしたらもうなんかさ、犬好きの人たちがさ、それ楽しいのっていう。そのね、私たちは普段ワシャワシャワシャって楽しんでるけど、え、そんな感じなの猫のお家みたいな。でも俺はもう、いやもうそうですよ、そうですよ。猫様というのは基本こっち側から行くもんじゃないですからと。こっちが黙って座ってるだけですから。ね、機嫌が良くなって、まあちょっと人間に構ってやってもいいかなっていう時に猫様がちょっと来てくれるぐらいのテンションだから。で猫のお家入ったらさ、すごい快適な空間なのね。もうクーラーがちゃんと効いててさ、なんかもう外すっごい暑かったんだけど、その日30度ぐらいあったんだけどさ、クーラーがこう効いててさ、もう猫のためのさ、過ごしやすいキャットタワーいっぱいあってさ、もうみんな寝てんのね、そんでね。みんな寝てる中さ、そのさっきの注意事項のせいで入ってきたお客さんみんな超恐る恐るなのね。これ近づいていいのかしらとか、この子ダメ、この子ダメ、この子バンダナつけてる、バンダナつけてる、バンダナつけてるみたいな、もうなんかさ、すげえビクビクしながらみんな写真撮ってさ、 まあもうこれですよこれとね、あの犬は人間の友達ですけど人間は猫の下僕ですから これがもう普段のこの感じだよねみたいな、ちょっともう懐かしいなと思いながら俺はもうずーっとソファに座ってるだけって、これが猫との楽しみ方だからって、でもそんな感じで猫のうちも楽しんでる、結構もうなんかそんな感じもう楽しんでたら結構閉園が近くて、で最後の最後なんかねアナウンスが流れるんだよね、なんか園内にアナウンスが流れて、まあ、間もなく閉園なんですが、最後にワンちゃんレース大会を行いますと、なんかここにいるワンちゃんたちが、まあ、レースをして、頑張りますので皆さんぜひレース会場に来てくださいってこうアナウンスが流れる。でなんかそのワンワンランドの一番隅っこにかなり大掛かりなレース会場っていうかさ、もうほんと競馬みたいな感じの一周ぐるっとこうね、レース場があって、で周りをこう観客席が囲むようなレース場があるわけで、そこに行ってさ、そのワンワンレース大会みたいのをこう見るわけ。したらなんか最初係のお姉さんが出てきて、今日のレースは鯉のぼりレース大会です、まあ、あのゴールデンウィークのね子供の日がだったということで、鯉のぼりレース大会を今日はしたいと思います。鯉のぼりの衣装をつけたワンちゃんがこの後出てきます。で全部で6匹ワンちゃん出てくるんですが、1匹だけ鯉のぼりの衣装をつけてます。その鯉のぼりの衣装をつけたワンちゃんが何位になるかを皆さんに予想していただきますって。あ、何これあれだ、そういうやつなんだと、こう俺らがかけるみたいな感じなんで、ただ見るんじゃなくて予想するレース大会なんだと。で、鯉のぼりの衣装をつけたワンちゃんを予想していただいて、その子が1位から6位何位になるかを予想してもらいます。で、見事それを的中した方には、景品が待ってますみたいなことを言うわけ。おー、これはいいねと。ただ見るだけだったら可愛い可愛いで終わっちゃうけど、ちょっとそこにゲーム性があるからさ、あ、せっかくだったらじゃあちょっと予想ねかけようかなと思って、それでは皆さんにですね、どんどんこの後ワンちゃんにかけていただきたいと思います。ワンちゃんにかけるにはですね、一口500円でございます。意外と強気な値段設定と、この観客席がちょっとざわめくわけ。あれ、あの思ってたのはだよ、一口100円ぐらいでかけてね、なんか当たった外れたをみんなでキャッキャ楽しむのかと思ったら、一口500円でお一人様何口でもかけることが可能でございます。結構えぐいやつ、結構えぐいやつじゃないのこれ。一口500円で無制限にかけれるんだと、かけようと思えば6口全部かけれるんだと、結構これ攻めてる感じなんじゃないのみたいな。したらさ、そのなんかやっぱ家族連れが多いから、結構子供たちはみんなかけたいかけたいっていうのね、予想したいって言うんだけど、お父さんお母さん方が、いや、ちょっとまあ、じゃあね、じゃあ一回だけよ、みたいな、一個だけよ、みたいな、500円はちょっとね、家計に響くから、みたいなテンションね、じゃあ一回だけね、みたいなこと言ってさ、じゃあまあ一口だけ、俺もまあ500円いいかな、一口じゃあかけようかなと思って、そしたら、お姉さんが、では皆さんが気になっている、景品の発表なんですが、レースにですね、見事予想的中されますと、この、景品が抽選になっておりまして、その抽選をするくじを引くことができるんですみたいな。あれちょっと話が変わってくるわけよ。あ、何これ、予想的中させたらそのまんまなんかもらえるんじゃなくて、まずその鯉のぼりのワンちゃんが何位になるかを当てたら、その後にさらに抽選をして景品が決まりますみたいな。もうその時点でかなりお客さんが、何そのえぐめのやつみたいな、ガチめのなんかえぐめのやつ、あ、なんかそれ別にいい、こっちとしてはさ別にさ、見事予想を的中した方にはワンちゃんのぬいぐるみですって全然いいわけじゃん。そのなんか一回、そのもう一回さらに抽選がありますみたいになるわけで、まあ、じゃあ、なんそんな感じなのかと思ったら、この抽選がですね、見事一等が当たりますとですね、つくばグランドホテルにご招待ということで、おいバランスがわかんねえんだよ、ワンマンランドよと。どういう、何そこはすんげえガチの景品なのかよと。そこはなんかもうめちゃめちゃ本気の、つくばグランドホテルご招待券プレゼント。もうなんか、もう観客のざわめきが変な感じなのよ。じゃあ何、本気のやつやん、これみたいな。本気のギャンブルやん、これみたいなさ。ハードルは高いんだよ、ハードルは。ワンちゃんを予想的中させて、くじで一等当てたら、つくばグランドホテルなんだから。 でもこれだって500円で何万円分のよみたいなさもうそういう計算頭の中でしちゃってるわけよ。500円でグランドホテルそうそう泊まれないんだからみたいな。そしたら結構お父さんお母さん方もじゃあかけるかみたいな、保護者の皆さんもじゃあちょっとやろうかみたいなテンションになってるわけで、俺もまあそれだったらもうこれちょっと本気出してね、どんどんかけるしかねえべ。だってグランド、つくばグランドホテルの招待券当てて、当たったらですよこれ、当たったらもうこれリスナープレゼントですよこれ。もそれはもうそうですよこれは。白井さんのこのプレゼント、タイマー新聞からね、リスナープレゼント、もちろんあのここまでのワンワンランドの話全部カットして俺がグランドホテルのチケットを自腹で買ったって話をオープニングからして、なんか最近チケットいろいろ買ってんだよねつって、この間なんかあの間違えてつくばグランドホテルのチケット買っちゃったからみんなにプレゼントするよって話にしてね、で俺の好感度がどんどん上がるわけですよ。白井さんリスナーにそんなグランドホテルの招待券のチケットをプレゼントしちゃうなんて、あの人は本当にいい人だなってなるから、これなんとしてもグランドホテルのチケットが欲しいわけですよ。だからもうそこはもうさ、二口かけまして1000円ぶっ込みまして、その鯉のぼりの可愛らしいワンちゃんがさ、あのミニチュアシュナウザーだったかな名前、ミニチュアシュナウザーみたいな可愛い毛むじゅか、もうもじゃもじゃあのワンちゃんが、まあ、1位から6位何位になるかをさ、俺は3位と4位にかけまして、見事5位というね、この見事に外れるというね、このシュナウザーのね、あかねちゃんっていうね、メスのね可愛らしいワンちゃんがまあやる気が出ないという、全然走らず5位に終わるというね、見事にこの1000円がねもう無駄にもなりまして、でなんかその馬券の代わりに、馬券っていうかその犬券っていうんですかね、そのかけた代わりにその何位にかけたかっていう、3位と4位にかけたから、その3と4っていうゼッケンが貼ってある犬のぬいぐるみをくれまして、まあ1000円分ですよね、500円でちっちゃいあの手のひらに乗るぐらいの犬のぬいぐるみをもらいまして、まあいいかなと、まあワンちゃんのぬいぐるみかわいいし、まあ話のネタになったし、まあ楽しかったかなと思って、で帰ろうとしたら、続いて第2レースの開始でございまーすみたいな、おー、もう1レースあるのかと、もう1レース始まるわけですよ。で第2レースは鯉のぼりレースではなく、もう普通のレースで、ワンちゃんが6匹出てきまして、その1匹1位になる、ワンちゃんを当てていただきます。一口500円でございます。いや500円かやっぱりつって、そしてなんと抽選で、1等当てた方にはグランドホテルの招待券でございます。あ、もう一回言うんだねそこはねつって、かけるしかないでしょこれは。ここで帰ったらだってほら好感度が上がんないから。この5月の1ヶ月間あの人ラジオ更新しないで何してたんだっつったら、プレイステーション4のジョイスティックをくねくねくねくね操ってただけって話になっちゃうからね。これはもう一回かけるしかないと思ってさ、なんかその司会のお姉さんがさ、じゃあ皆さんどんどんかけてくださいって言うんだけど、みんな全然かけないのね。なんかもう第一レースでコリゴリみたいな、あの第一レースの時は結構お客さんね100人ぐらいってみんなかけてたのに、全然みんなもう手を挙げずにもういいみたいな空気の中、俺周り誰もかけてない中手を挙げてさ、すいませんあのかけたいんですけどって言うわけ。そしたらこうなんか係の人がやってきて、何番にかけますかって言うから、じゃあ2位でお願いしますって最初言うんだけど、3位もお願いしますってこう2口かけるわけで、そこで2口かけるとさ、もう周りの人たちはあのお兄さんなんだのテンションなわけ。もう周りのお客ね、家族連れはみんなもうテンション的にさ、もういいやなのに、なんかお兄さんさっきも2口かけて今回も2口かけて、あの人あのガチの予想屋だみたいになってるわけ。これに生活かけてる方だみたいになってさ、でこれは見事に予想的中しまして3位になりまして、2番と3番にかけて3番の子が1位になりまして、見事に予想的中しまして、で無事にプレゼント抽選大会みたいな、その後でコマを進むことができたんですよ。でなんか最初の第一レースで当てた女の子が1人と、で第2レース俺も当てたんだけど、もう2人ぐらいなんか当てた人がいて、 で俺、まあ、一番最後なわけ、そのプレゼントの抽選で目の前にさどんどん抽選が進んでいくんだけど、みんな外れてくわけよ。4等でした、5等でした、残念です残念です、よしまだ1等残ってる、まだ1等残ってる、続いて最後はお兄さんの番です、さじゃあお兄さんどうぞこのくじ引いてくださいって、この1等来い1等来いって、何円突っ込んだと思ってんだこちゃんと2000円突っ込んでんだぞこちゃんと、2000円突っ込んで今手元に犬のぬいぐるみが4個あるんだぞと、ここはもうグランドホテル来い、グランドホテル来いっつって、で手突っ込んでさ、なんかこうボールみたいなの引っこ抜いたら、お兄さんおめでとうございます3等です、あー3等なんだ、でも3等出てないからね、3等出てない、まあグランドホテルはダメでも、なんかなんか何何何なんかの券でしょ多分、なんか何ビール券図書券なんでもいいけど、なんでもいいけど、なんかしらプレゼントっぽいやつ、プレゼントっぽいやつ来いと思った、3等はポメラニアンのぬいぐるみでーすって、いやいやもう俺あの手元に4つ犬のぬいぐるみが、ワンちゃんのぬいぐるみが俺はもう4つあるわけですよ、かけた時にもらったワンコのぬいぐるみが、そこにさらにもうちょっと大きめのポメラニアのぬいぐるみをもらったところでだよ、もうその日持ってったバッグがちょっとちっちゃいからパンパンで、ファスナーが閉まんないのバッグの、ちょっともうさあのバッグのファスナーからはみ出てんだよぬいぐるみが、ポメラニアの顔が、いやもうでもいらないとも言えないじゃん、そんなお姉さんにこれいりませんとも言えないから、ポメラニアのぬいぐるみももらって今うちに5つのワンちゃんのぬいぐるみが5個ですよ、ワンコのぬいぐるみ、まあもうせっかくなんでこれリスナープレゼントですよせっかくねこのワンワランドでゲットしたこのワンコのぬいぐるみ、手のひらサイズの、ワンちゃんのぬいぐるみ5つなんですが、まあ、せっかくね5つあるということなので、まあ、もうね5つもありますので、今回はですねお一人様の方にですね、5つすべてプレゼントというね、いやいやそこはあのお一人の方にですよ、お一人の方にワンちゃんのぬいぐるみ5つすべてプレゼントということ、大放出だよもう大放出、本当にもう贅沢だよこれ、なかなかゲットできない非売品かもしれないんだから、これはもうワンワンランドでしか手に入らない可能性があるやつなんだから、わかんねえわかんねえ、どっから売ってる可能性も全然あるから、そのワンコのぬいぐるみ5つをですねお一人の方にですね、俺は5名様なんか言いませんよ、やっぱりね一番ワンコが好きな方にあげたいと思いますので、プレゼント欲しいという方いらっしゃいましたら、は結構久しぶり、初めてじゃないけどプレゼントみたいなの結構久しぶりでやるのね、何年か前にあの残暑見舞いみたいのをほぼ嫌がらせのようなやつだから、あれもあれ以来か、プレゼント企画でございます、つくばワンワンランドのワンちゃんのぬいぐるみ5体セットをですねお一人の方にプレゼントいたします。プレゼントが欲しいよという方はですね、今回手渡しですこれあのもうなんかほら郵送とかにするといろいろねなんかあの揉めたりするとね郵送なかなか大変ですから今、手渡しで直接お渡しできる方のみでございます、こちらがですね来月7月22日土曜日お昼の13時に池袋に来れる方というざっくりしてる、もう一回いきますよ、7月22日土曜日13時、お昼の13時に、東京の池袋駅ね、池袋 JR 池袋駅に来れる方、にプレゼントいたします。で欲しいよという方は必ずメールにですねワンちゃんがどれぐらい好きかを書いてください、お名前、お名前はラジオネームで大丈夫です、本名じゃなくて大丈夫です、ラジオネームとどれぐらいワンコのことが好きか、ワンワンのことがどれぐらい好きかを書いていただいてもいいし、まあ、あの文章が苦手だという方は曲にしていただいてもいいですし、短編映画にしていただいてもいいですし、もういいですよ、もう彫刻にしていただいてもいいですし、あのワンコに対する思いをですね どんな形でもいい、もちろんあのメールでもいいですよ、あのお手紙でもいいです、書いていただいて、必ずメールです、あのツイッターではなくてメールに書いていただいて、もしくはファイルを添付していただいて、送ってきてください。一人来た方にですね、5つのぬいぐるみ、ちょっと大きめの紙袋を持ってきてください。その代わりあのちっちゃい箱だと入らないので、それなりの袋を持ってきてください。お願いいたします。それではメールアドレスいっときましょう。タイマシン部 G あと gmail.com、 タイマシン部 G あと gmail.com でございます。スペルはタイムマシンを英語で書いて、 BUG をローマ字で書いて、あと gmail.com です。どんな内容でもいいです、あの思いさえあればあ、ワンワンランド楽しかったよワーマーランドはもう最後レース大会をね、そんな感じで終わってトボトボトボトボ帰りましたけど、あのただ帰りの電車の中ずーっとリュックからねワンコがはみ出てんのが恥ずかしくてね、あの人ポメラニアンのぬいぐるみがちょっと出てるみたいなのが恥ずかしかったんですが、皆さんにねお渡しいたします。ぜひぜひメール送ってきてください。お願いいたします。さあ今週も長々と喋ってまいりました。ぜひですね、ワンちゃんが好きで好きでしょうがないという方ですね、メール送ってきていただいて、あのうちの5匹をですね心から可愛がっていただけたらなと思っております。すいません、ちょっとコーナー全然やれてないんですけど、コーナーまだ終わってはいませんまだ続いております。現在募集中のコーナー、おまかせランキング、現在募集中のお題が折れたビニール傘が3位になるランキングですね。こちらありましたら送ってきてください。来週も更新、多分来週できないけど次回の更新で、できたらなと思っております。お願いいたします。いやー本当にでもね、ああいうさ動物のさ、そのランド結構行ってるじゃないですか、まあ、ワンワンランドもだし、まあ、去年か一昨年ぐらいリスネも行ったけど、絶対違う動物もいるんだよね。絶対ただ早いんだよみんな。リス園も確か入ってすぐカメとかさウサギがいてさ、早えよっていう。ワンワンランドもすぐ猫来たからね、そこ早えよっていう。あ、もういろいろ他にもワンワンランドなんか行った、まあね、全部喋ると時間なくなっちゃうんだけど、まあ、一番恥ずかしかったのはワンワン幼稚園っていうね、あの生まれて1年以内の子犬とちょっと遊べるワンワン幼稚園っていうところに行ったんだけど、そこはすごい人気で、入るには並ばなきゃいけないので、こう並んでたんだけど、俺の目の前に並んでた人までが1回目のグループで入って、で俺からは2回目で待っててくださいって言われたんだけど、結果俺すげえ先頭でワンワン幼稚園待ってるっていうさ、あのなんかおじさん一人がさ、一人ですごいなんかあのすげえ楽しみにワンワン幼稚園入ろうとしてるみたいな、あの絵がね結構なかなかなかなか応える年にはなってきたなという、まあまたぼちぼちぼちぼち更新もね、マイペースにやっていきますんで、よかったら聞き続けていただけたらなと思います。今週も最後まで聞いてくださいましてありがとうございました。